神様が私たちを派遣されるときには、神様が私たちを派遣されるときには、神様は必要な装備を与えてくださる、必要な物資を与えてくださる、必要なものを与えて派遣してくださるんだ。神様は責任を持って必要なものを備えて私たちを派遣してくださるんだということでお話をさせていただきました、いただいてきましたけれども、今日はその中で神様が与えてくださるものの中で一番大切なもの、弟子たちが派遣されるにあたって本当にこれがなければ始まらないというもの何だったのか、そのことを、お話したいと思うのであります。今日は聖霊による変革、弟子たちは聖霊様によって力を受けてって書いてありますけれども、ごめんなさい。今日の修法の表の方の言葉でありますがね、使徒行伝の一章の十二節の方、一章の八節の方には、あなた方は力を受けてってありますけれども、力を受けてと言いますけれども、この力を受けて、弟子たちは作り変えられて派遣されていったんだ。聖霊によって作り変えられて派遣されていったんだということをですね、今日はお話をさせていただきたいと思うのであります。聖霊様は本当に生きていらっしゃる方で、2000年前本当に素晴らしいことをしてくださいました。弟子たちを新しく作り変えて、弟子たちを本当に新しいものにして、そして世界に派遣してくださいました。その同じ聖霊様が今日も今も私たちのところにいらっしゃる。この教会に目には見えませんけれども、この教会にいらっしゃる。私という人間と共にいらっしゃる。私たちと共にいらっしゃる。本当にそのことをお話ししてさせていただきたいと思うのであります。本当にそしてここから出て行って、ここから出て行くときも聖霊様はあの教会にはいたけど、私たちが出て行った先は、悪霊がたくさんいて、本当に悪霊の働きもあります。でも、聖霊様は、私たちが出ていく先にも、共にいてくださって、私たちを作り変え、私たちを備えて、私たちを用いてくださる方なんだ。そのことをお話しさせていただきたいと思うのであります。今日は、洗礼式もありました。また、この後、聖餐式もございます。割合テンポよくお話をさせていただきたいと思っていますが、まず第一に、聖霊様は弟子たちに賛美をお与えになりました。このですね、2章の1節から読んでいただいたところで、聖霊様が下った時に何が起こったかというと、弟子たちはこの御霊が語らせるままに、4節、御霊が語らせるままにいろいろな他国の言葉で語り出した。自分は別にドイツ語を勉強していたわけではない、アラビア語を勉強していたわけじゃない、エジプトの言葉はクレネ人、リビアの言葉、メソポタミアの言葉は勉強していたわけではないのですけれども、聖霊様が私弟子たちの内側に働いてですね、この唇 も支配してくださって、もう彼らが思うことを超えてガーッと言葉が出てきた。その言葉が聞いている人々の言葉だったのであります。で、そこに注目してですね、私たちはそうかというふうに思うのでありますけれども、そこに注目していろいろな国の言葉で話せるようになること、いや、それも聖霊様によって、高骨状態のようになってですね、話ができるようになることを求める、そういう方々もいらっしゃいますけれども、本当に大切なのはですね、この何を語っていたかということですね。というのは、私たちがですね、気をつけなきゃいけない、聖書の中には、使徒行伝この出来事が起こった後に、そういう人たちが、そういうことを重んじる人々が現れてきたときに、例えばヨハネはこういうことを言いました。すべての霊を信じてはいけません。霊をテストしなさい。すべての霊的な現象を、鵜呑みにしちゃいけませんよ。霊をテストしなさい。その内容によって、その語ってる内容によってテストしなさい。ヨハネなんかはそういうことを言っています。パウロももちろん言っています。ですから、内容の方が大切なんですけれども、実際にですね、これ私自身が体験したことではなくて、伝わってきたことですから、正確性という面では本当に注意しなきゃいけないと思うんですけれども、ある方がですね、この、いろんな言葉を語っている、 わからない、わけのわからない言葉で賛美している、祈っている、それを聞いた人たち、ああこの人は聖霊に満たされているんだなと思って見てたわけですけれども、たまたまそこにですね、その国の言葉が、その外国の言葉がわかる人が座ってた。その人がですね、真っ青な顔をして、いやーこれは困ったことです、この人は、神様を賛美しているつもりではいるかもしれませんけれども、出てきている言葉は私の国の言葉で、それはサタンは素晴らしい、悪霊は素晴らしい、悪魔礼拝をしてますよ。ですから、あ、そういうことが、そういうことがあったんだということを聞きました。ですから本当に私たちは気をつけなきゃいけない、恍惚状態になることや、そういう不思議な言葉を語ることが大切なのではなくて、何を語るかが大切、聖霊様を求めることが大切なわけであります。で、実際にここで何が起こってたかというと、人々は私たちの国の11節ですが、私たちの国の国語で神の大きな働きを述べていた。神様の素晴らしさを賛美していたのであります。神様がなんて素晴らしい方か、神様がなんて素晴らしい方かを賛美をしていたのであります。で、私たち、本当に私も反省し、注意しなきゃいけないと思うんでありますが、賛美を捧げる私たちは、本当に賛美を捧げることは好きですね、大好きです。私も本当に落ち込んだ時や、苦しい時に賛美によってどれだけ励まされたことか、助けられたことかということを思いますね。でも、賛美というのは歌ではないですね。賛美というのは音楽ではありません。私は音楽が好きです。私は歌が好きです。教会にたくさんそういう方々がいらっしゃるでしょう。そうすると、大きな声で歌う人が熱心な人で、あんまり歌わない人は熱心でないように見られることがあるかもしれませんけど、それは違うんです。それは、気をつけないといけない。それは、外に出てくる現象だけですね。で、私はもう、賛美をしないで歌になっている時もあると気をつけなきゃいけないと思う。どういうことかわかりますか？歌を歌ってて自分で陶酔してるんだけど、神様に対する賛美はしてない。なんか大きな声歌って気持ちがいいんだけど、神様に対する賛美はしてない。そういうことが自分であるなって思いますね。歌になんなくてもいいんです。音楽が出てこなくてもいいんです。歌が苦手でもいいんです。賛美は、神様はなんて素晴らしいんだろうか。それを称えることです。ですから、最近流行ってる、いろんなところで流行ってるのは、ダンスで賛美しようとかですね。また、絵で賛美しようとかですね。詩吟で賛美しようとかですね、なんですか、ドドイツで賛美しようとかですね、俳句で賛美しようとか、いろんな賛美が生まれてますね。本当に素晴らしいと思います。神様の大きな働きを褒めたたえること、神様ってなんて素晴らしいんだろうか。聖霊様が下った時に、聖霊様が下った時に、弟子たちは賛美で満たされました。神様ってなんて素晴らしいのか、神様ってなんてすごいことを出される方なんだろうか、そのことを賛美しないではいられなくなりました。皆さんの中で、ああ自分の中に賛美がないなって思いがあるなら、ある方がいらっしゃるならば、ああ賛美しなきゃって思うのではなくて、本当に聖霊様を求めていただきたいと思う。聖霊様、私にも賛美を与えてください。聖霊様、私にもこの神様の大きな働きを褒めたたえる思いを与えてください。歌が苦手かもしれない、音楽はそんなに大きな声出ないかもしれない、でも私は賛美をしたいんだ、そういう思いを私のうちに与えてください。そのように祈っていただきたいと思うのであります。そして2番目のポイントに進んでいきたいと思うんですが、聖霊様は弟子たちに勇気を与えました。弟子たちは本当にガタガタブルブル震えていました。イエス様の復活を前にして、復活の話を聞いても、イエス様の復活のニュースを聞いても隠れていた弟子たちであります。本当に人からどう思われるかを気にしていた弟子たちでもありました。その彼らが笑われるかもしれない、変だと思われるかもしれない、実際人々は この弟子たちを嘲笑ってるわけですね。なんだあいつらはって、なんだあいつらは、酔っ払ってんじゃないの、嘲笑ってるわけであります。朝っぱから何やってんだって。皆さん今教会笑われてますか。あそこの教会なんかね、笑ってなんか常識的な、ほどほどの、なんかあんまり惹かれないっていうか、あんまり変だと思われないというか、そういうことばかり教会大切になってないですか。あなたはどうでしょうか。あなたの人生どうでしょうか。あなたはクリスチャンとして笑われてますか。いや、笑われてるの意味が違うことは困っちゃうかもしれませんけれども、あの人ちょっと変じゃないのって言われてますかって変かもしれませんが、常識的な当たり前の、人々から、ナイスだと思われる、そういうことばっかり大切になってないですか。変だと思われるのは怖くなってないですか。弟子たちはこの時、何あいつら、何盛り上がってんの、変なんじゃないのって思われてた。それくらいだった。聖霊様によってそういうことを気にする恥ずかしい気持ちとか、そういうものは除かれていたのであり、皆さん弟子たちは大胆に語るんです。そしてこのペテロなんか立ち上がって、違うよ、笑われてるのに対して、違うよ、聞いてくれ、私たちはお酒に酔っ払ってんじゃないよ、もっとすごいことが起こってるんだって大胆に語りました。大胆に語りました。でもペテロは注目されることを恐れなかったんです。注目されることを恐れなかった。皆さん注目されるのどうですか。注目されるの怖い人いますか。注目されるの好きな人いますか。注目されるの怖い人いますか。まあ大体末子とか注目されるのに好きな、得意な方が多いですが、まあ一番上も割合できるかもしれない。真ん中あたりは私も2番目なんですが、結構苦手な人多いですね。いや、そればかりじゃない、性格もあり、生まれ持った性格もあるでしょう。で、なんでかなって、私なんかは本当になんでかなって注目されるのはちょっと苦手だって、なんでかなって、やっぱり何かって言ったら恐れかなってやっぱり思う。なんで恐れるんだろうって思う。だって見てもらうのは自分じゃなくてイエス様なのに、なんで恐れるんだろう。自分を見てもらうんじゃなくて、イエス様を見てもらえばいいのに、イエス様はどんな素晴らしい方かを見てもらえばいいのに、なんで自分を恐れるんだろうって思う。あ、本当に聖霊様助けてくださいって思う。聖霊様、本当に私がもっともっと注目されることを恐れない心を与えてください。だって自分がなんか見られることを恐れてしまう。なんか失敗したら恥ずかしいとか、そういう気持ちがあるんでしょうか。なんか上手なことが言えないとか、そんな気持ちがあるんでしょうか。注目されることによって、イエス様が注目されたらいいじゃないですか。イエス様が注目されたら嬉しいじゃないですか。弟子たちは本当に聖霊様によってそういうふうに変えられたんですよ。そしてそれだけじゃなくて、大胆に悔い改めを迫る勇気も与えられたんです。皆さんどうですか。罪の話をするとき勇気がない、いりますね。皆さん罪の話は勇気がいります。今回も洗礼式がありました。中山兄弟と学びをしている中で罪の話になりました。兄弟どう感じられたか分かりませんけど、私はやっぱり罪の話をするときは勇気がいります。なんかもう、なんていうか、神様が愛ですよ、神様あったかいですよ、神様はあなたのことを注目してますよ、そういう話をするときの何倍も勇気があります。あなたにも罪はないですか。この罪があったらあなたは神様のところ行けないんですよ。そんな話を、一つは私がそんな人のことをとやかく言える存在ではないというのが一つあるんでしょうけれども、それとともに相手がどう思うかって気持ちもやっぱりあるんだろうなと思う。でも弟子たち、この ペテロのこのメッセージ、皆さんもしもチャンスがあったらゆっくり読んでください。使徒行伝の2章の、その最初の部分を今小林兄弟に読んでいただきましたけれども、酔ってるわけではない、 そうじゃなくて何なのか。聖霊様に満たされたんだ。聖霊様が注がれたんだって話をするんですが、その中で、このペテロは どんな話をするかというと、神様はイエスを与えてくださった。そのイエスをあなた方が十字架につけたんだって言うんです。あなた方が十字架につけたんですよ。え？このユダヤ人たちは直接イエスに手を下した人たちじゃありません。信心深い人たちです。真面目な人たちです。そんなあなたがイエスを十字架につけたんだって言われても、そんなこと言ったってって人たちであったかもしれません。でも、ペテロははっきりそのことを言いました。その救い主、イエスをあなたは十字架につけたんだ。そしてそのイエスをイエス、神様をよみがえらせて、主としてお立てになってるんだ。主であるイエスをあなたが十字架につけたんだ。そのようにはっきりと語ったんです。あなたには罪があるって語ったんです。37節を読むならば、人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の弟子たちに、兄弟たちよ、私たちはどうすればよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた、悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、あなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。ペテロは、そうだね、人間ってみんな罪があるからねって言わなかった。悔い改めなさい。あなたも悔い改めなさいって言ったのであります。それは、本当に勇気のいいことであったでしょうけれども、聖霊様がそのことを言わせてくださったのであります。皆さん、本当に求めようじゃありませんか。聖霊様に満たしていただこうじゃありませんか。私が人を恐れなくて済むように、私が人の顔色を恐れなくて済むように求めようじゃありませんか。人々が注目されたときに、私が注目されたんじゃなくてイエス様が注目されてるんだって堂々とイエス様を明かしようじゃありませんか。私を通してイエス様が注目されますように、大胆に出ていこうじゃありませんか。大胆に注目されようじゃありませんか。笑われるかもしれない、変だと思われるかもしれない、でもそれでも大丈夫だよって聖霊様は今も私たちを持ちようとされているのであります。3番目のことお話しします。これ本当大切なことですね。注目されるって話をしました。で、勘違いがあります。注目されるときに自分の栄光を求めようって気持ちが自分の心の中にあります。私たちの心の中にあります。でも聖霊様はそれに対してもノーと言われるのであります。自分の夢、自分の願望を中心の弟子たちだたちから、他がちょっと必要な方ですね、弟子たちから神の栄光のためにと歩む弟子たちへと変えられました。自分の夢、自分の願望、自分の願い、自分の平和、自分の安定、そういうものを求めていた弟子たち、そして自分のこのビジョン、自分のこのそのリーダーとしてやっていく、またこの活動家として歩んでいくその夢、そういうことさえも神様、聖霊様に出された時に神様の前に砕かれて、先ほど賛美しましたけどね、砕いてくださいって、私を砕いてくださいって、本当に聖霊様はそのことをなさる方であります。このペテロのメッセージの中で、大胆に語るメッセージの中で、ペテロは自分がどうかってことは全然眼中にありませんでした。自分がどう思われるとか、自分がどういう身分で言うとか、そんなことは全然眼中にありませんでした。ただイエス様のことを明かしたかった、イエス様のことを伝えたかった。3章に進んでいくと、私には何にもないってちゃんと言ってます、ペテロは。でも私にあるものがあるって、それはイエス様だって言ってます。私には何にもない、でもあるものがある、それはイエス様だって。本当に私たちは聖霊様に満たされるときに、自分の夢とか自分の願望を中心のクリスチャン生活から 神様の栄光を求め、神様のために神様が崇められますように、神様の素晴らしさが現れますように、そういう歩みへと変えられていくのであります。本当にそれはクリスチャンの生涯において、私たちが派遣されていく生涯において、本当にクリティカルなことです。クリティカルなことですね。そしてこの自分の願望とか自分の夢とか、これっていうのはこの最後までしつこいですね。もう大丈夫だなって、もう自分はそういうことから解放されたかなと思って、でもなかなか私たちは、自分がこんな風に思われるなんて、こんなことを言われるなんて、こんなことをされるなんて、すぐムカーと来たりして、すぐこの頭に来たりしてしまうようなものであります。許せない、そんな気持ちに取られてしまうものであります。あんなこと言われて黙ってるんですか、そんなことに取られてしまいやすいものであります。でも聖霊様は私たちを取り扱ってくださる。皆さん、聖霊様はペンテコステの日からずっと教会にいらっしゃいます。皆さん勘違いしないでください。聖霊様は今も私たちと共にいてくださいます。またあなたの人生にも、あなたが気づく前から一緒におられます。コリント第一の12章3節には何て書いてあるかというと、聖霊によらなければ、あなたは、私たちはイエスは主であるということができない。だから聖霊様ってクリスチャンになるときに、私たちは聖霊様の力がなかったら信仰告白もできないんです。だからもうクリスチャンになる前から聖霊様は私たちのことに、心に働いてるんです。だからもう聖霊様いないんだけど、聖霊様欲しいなって、そうじゃなくて、聖霊様いてくださる、聖霊様私たちと共にいてくださるんです。でも私たち自身がその働きに主導権を与えているでしょうか。私たちの心の部屋を明け渡しているでしょうか。本当、私思うんですけれども、私たちはこの中にはいろんな部屋があって、まずお客さんがいつでも入れる応接室があります。イエス様、聖霊様入ってください、ね、それぞれそこそこきれいになってる、ありがとうございます。で、聖霊様をお迎えするとですね、聖霊様は私たちの罪を示すって書いてあります。だからその奥の部屋見せてくれって言われる。奥の部屋ですか、いやこれはちょっと散らかってますよ、散らかってます、ちょっと待ってください、ちょっときれいにしてからお迎えしたい、でもいやいやいいからって、本当にある時は砕かれるようにして、もう私のありのままを見てくださいって部屋を開けてお通しするわけであります。それで全部終わったつもりになっている私たちでありますが、でもそのまだ奥にまた開かずの部屋があって、その横にもまた開かずの部屋があって、ここも見るんですかって、こんな汚いところまで見るんですか、こんなプライベートなところまで神様あなたは干渉なさるんですか、こんな過去の蓋を閉めておいた、もう鍵をかけたところじゃない、釘を受けつけておいて、もう思い出したくもない、そこまで見るんですか。聖霊様に私たちの心の扉を一つ一つ開けて支配していただくことが必要なのではないだろうかと思うのであります。聖霊様は今も私たちのと共にいらっしゃいます。イエス様を受け入れたときに、聖霊様は私たちの心の中に入ってきてくださっています。でもその聖霊様の導きに自分自身の主導権を渡しているでしょうか。聖霊様の細き声に従っているでしょうか。あなたはこの問題持ち出すべきなんじゃないのってその声に聞いているでしょうか。聖霊様は私たちを作り変えて賛美を与えようとしていらっしゃる。聖霊様は私たちを作り変えて勇気を与えようとしている。恐れないで人々の前に立つことができるようにとならせようとしていらっしゃる。聖霊様は本当に 自分が自分がという私たちを作り変えて、主の栄光のために生きるものと作り変えようとなさっていらっしゃる。そこに私たちの自分自身を明け渡して歩ませていただこうじゃありませんか。今もお一人お一人の心に聖霊様が語ってくださっていることがあると思います。その細き声に従って歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、聖霊様の招きにお働きに感謝をいたします。聖霊様が2000年前に教会に与えられて、それから教会は本当に素晴らしいリバイバルの歴史を歩んできました。しかししばしば聖霊様は無視されて、教会の指導者たちやクリスチャンと言われる人たちが自分自身の栄光を求め、自分自身が注目されることや自分自身がいい生活をすることや、そんなことに心が奪われて教会は腐っていきました。神様、今も聖霊様はリバイバルの御業をあちらこちらで起こしてくださっていますけれども、私たちの教会はどうでしょうか。私たちの生活はどうでしょうか。私たちの生涯はどうでしょうか。聖霊様、あなたが御業をなしてください。私たち本当に自分自身の開けなければいけない心の扉を開いて、あなたをそこにお通ししようと思います。自分自身の持ち出せなければいけない問題を持ち出して、あなたに取り扱っていただきたいと思います。主よ、どうかあなたが憐れんでくださって、主よ、本当にあのご自身の栄光を求め、恐れないで、神様、人々に注目を浴びたり、ある時には悔い改めを迫ったり、変だと思われてもいいからあなたに従っていく、その人生を歩ませてくださいますようにお願いをいたします。あなたのなそうとしてくださっていることを本当に経験させてください。あなたが私たちの人生に本当に持っていらっしゃるビジョン、そこに生かせてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝します。今お一人お一人が持ち出そうとしている問題、聖霊様の声に、細い声に従って具体的に持ち出していくことができるようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。